俺が卵を叩きつけているうち、山嵐と赤シャツはまだ談判最中である。
芸者を連れて僕が宿へ泊まったという証拠がありますか？
容易に貴様の馴染みの芸者が角屋へ入ったのを見て言うことだ。ごまかせるものか。
ごまかす必要はない。僕は吉川君と二人で泊まったのである。芸者が容易に入ろうが入るまいが僕の知ったことではない。
黙れ、と山嵐はげんこつを食らわした。赤シャツはよろよろしたが、
これは乱暴だ、狼藉である。利費を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。
無法でたくさんだ、とまたポカリと殴る。貴様のような乾物は殴らなくちゃ答えないんだ、とポカポカ殴る。俺も同時に野田を散々に叩き据えた。しまいには二人とも杉の寝方にうずくまって動けないのか、目がチラチラするのか、逃げようともしない。
もうたくさんか、たくさんでなければまだ殴ってやる、
とポカンポカンと二人で殴ったら、
もうたくさんだ、
と言った。野田に、貴様もたくさんか、と聞いたら、
無論たくさんだ、
と答えた。貴様らは乾物だからこうやって天柱を加えるんだ。これに懲りて以来慎むがいい。いくら言葉巧みに弁解が立っても正義は許さんぞ、と山嵐が言ったら、二人とも黙っていた。ことによると口を聞くのが大義なのかもしれない。俺は逃げも隠れません。今夜五時までは浜の港屋にいる。用があるなら巡査なりなんなりよこせ、と山嵐が言うから、俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところに待ってるから、警察へ訴えたければ勝手に訴えろ、と言って二人してスタスタ歩き出した。俺が下宿へ帰ったのは七時少し前である。部屋へ入るとすぐ荷造りを始めたら、ばあさんが驚いて、
どうしるのぞなもし、
と聞いた。おばあさん、東京へ行って奥さんを連れてくるんだ、と答えて勘定を済ましてすぐ汽車へ乗って浜へ来て港屋へ着くと、山嵐は二階で寝ていた。俺は早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいかわからないから、私に都合これあり、辞職の上東京へ帰り申しそろうにつき、さようご承知下されたくそろ、以上と書いて校長宛にした郵便で出した。汽船は夜6時の出版である。山嵐も俺も疲れてぐーぐー寝込んで目が覚めたら午後2時であった。下女に巡査は来ないかと聞いたら、参りませんと答えた。赤シャツも野田も訴えなかったなぁ、と二人は大きに笑った。その夜俺と山嵐はこの不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほどいい心持ちがした。神戸から東京までは直行で、新橋へ着いた時はようやくシャバへ出たような気がした。山嵐とはすぐ別れたぎり、今日まで会う機会がない。清のことを話すのを忘れていた。俺が東京へ着いて下宿へも行かず、カバンを下げたまま、清や帰ったよと飛び込んだら、
あら坊ちゃん、よくまあ早く帰ってきてくださった、
と涙をポタポタと落とした。俺もあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない。東京で清と家を持つんだ、と言った。その後ある人の終戦で外鉄の義手になった。月給は25円で、家賃は6円だ。清は玄関付きの家でなくっても至極満足の様子であったが、気の毒なことに今年の2月、肺炎にかかって死んでしまった。 死ぬ前日俺を呼んで、
坊ちゃん、御所だから、清が死んだら坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で坊ちゃんの来るのを楽しみに待っております。
と言った。だから清の墓は小日向の養元寺にある。明治39年4月。